こちらは FMYY です。インターネットを利用したコミュニティ放送局として、週に1回、ワンコインでの番組を作っています。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
皆さんこんにちは。ワンコイン番組です。今日11日は、ズームでお届けいたします。今本当に豪雨があちこちで騒がれていますが、そのこともあり2020年度の FMYY の通常総会で議長も務めていただきました。 FMYY の理事で、そして本職は神戸市社会福祉協議会の職員として、25年の長きにわたり地域活動という日常とともに災害支援の専門家である長谷部治氏に、今回のコロナの、このコロナ災害における被災地支援についてご解説いただくことにいたしました。まずは皆さん、この7月4日にもお届けいたしましたが、ワンコインでも、様々な、避難情報、警戒レベル1、2、3、4、5まであるっていうのは各番組でもお届けしておりましたけれども、これについてズームで、長谷部さんを呼び出していろいろな解説をしていただこうと思います。少し場所を移動しますのでお待ちください。はい、長谷部さん、今警戒レベル、5までのあるっていうようなのがいろいろございますけれども、この次にですね、長谷部さん自身がさまざまなそれに対する、解説というかいろいろな危惧をされていることなどを話されていましたので、これについて 1,2,3,4,5 5つのコーナーでお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。改めまして、長谷部です。よろしくお願いします。
はい、
コロナ禍であるという一つ目の、項目ですけれども、皆さんにとってもコロナの影響というのは多分にあって、いろんな生活の中にこう苦しい思いとか、ちょっとなんかこうやりきれない思いみたいなものが毎日のなんていうんですかね、あらゆる場面で出てきても違うかなと思うんですけれども、一番のポイントはコロナ禍であって人に移してはいけないとか、自分が罹患してはいけないとか、もちろん命に関わるとか、いろんなことがあって、今被災しているその九州とかね、岐阜とかいろんなところで、正直言うと本当に広範囲で、被災しているわけですけれども、そこにコロナを持ち込んではいけないという理由で、ボランティア活動の自粛じゃないですけれども、外からね、ボランティアが行くことに対する、注意喚起もとてもなされていて、非常にたくさんの人数でね、回復救活動っていうのをしなきゃいけないような場面であっても、なかなかその作業を始めれないというか、そもそも人が行けないという形が、起きているんですね。で、もちろんコロナが、コロナウイルスを持ち込んではいけないし、現地で活動して、罹患して、地元に持ち帰ってもいけないということで、全国社会
で。そっちもありますね。
持ち帰ってもいけないということで、特にね、九州で一部すごくクラスターが発生したりとか、いろんな現象もあるので、例えば全然罹患者が少ないというか、罹患者情報がない地区の人たちが、ボランティアに行ってもらって帰ってきても良くないという話もあったりして、非常にみんなデリケートになっていると、そういうような状況で、全国社会福祉協議会やゲイボアートという NPO や、いろんなところが今回のコロナ禍においてのボランティア活動をなるべくオンラインでできることはオンラインでやりますとか、いろんなことを言っていて、無防備な女神やたらに現地入りをしないようなことを提唱しているという、状況があって、ただちょっとね、私の感覚でいくと、人に移さない、もらって帰らないのがとっても大事なんですけれども、そこも気をつけながらどうやって、人の生活や命を救うかということが、大事なんじゃないかなと思いながら、今言うのが、この一番の、コロナ禍の感覚で、資料なんか見てもらうとわかるんですけど、非常にこう、なんていうんですかね、現地から帰ったら、2週間自宅から帰ってすぐ。
ああ、はいはいはいはい。
そんなことも書かれたりするわけですけど、うんうんうん、正直、まあ、例えばうちの社会福祉協議会で職員を、まあ、応援に送るとして、帰ってきた職員に2週間自宅待機させるということは、まあ、言ったら2週間行かせたら4週間職場復帰しないとい
けない。そうですね。
これはちょっと誰も出せんな、みたいな感じで、やっぱり救援の必要性と、まあ、私生活をどうやって守るかということと、天秤にかけて、もう少しこう、貿易ですね、公衆衛生を捉えたものをやらなきゃいけない。まあ、そんなのが今の段階で、それを理念のね、再構築みたいなことが、まあ、必要で、緊急事態宣言が出された一番なんかこう、デリケートな時の、具体的に作った具体のラインに、ちょっと引っ張られちゃってるっていうのは今の。
なるほど。自分自身の中にもそれがこう強くこう圧迫しているというか圧力をかけているというようなところも考えられるということですよね。
そうですね、うん、やっぱり一定の感染対策をしなきゃいけないのは間違いないんですけ
ど、はいはい、
もう例えば野球の試合で観客に出るようになるとか、そうですよね、まあ、このタイミングにおいて、うん、なぜボランティア活動だけで現地に行くことをここまで含めているのかということはもう一度問わないといけない、そういうタイミングでやるかなというふうに思います。
はい。で次はこの2番、現地は今も豪雨の真っ最中で、今はまだ発災中、被災地ではなくても被災を受け続けてるっていうところですよね。
そうですね。僕自身も記憶にないぐらい、本当に長い時間雨が降ってるわけです。それも少ない、少ない、ちょっと降ってるとかっていうレベルじゃなくて、
はいはいはいはい、
豪雨と呼ばれるものにずっと続いていて、まあ、なんていうんですかね、河川の、いわゆる、こう、河川の観測をしている人たちとかね、消防団とかね、
はい、
もうなんか休みないわけですよ、川の
整備っていう。
で、その上、こんだけ雨が降って、まあ、こう、警報も出っ放しということは、少ない雨でも警報が出やすいなんです。うんうん、でも、いわゆる崖崩れも起きやすい状況があって、
はいはい、
ね、まあ、神戸でもいくつか崖崩れ起きてます。
起きてますね。はい。
基本的にやっぱそういう状況にあって、うん、今現在は、地震で言ったら、揺れてる最中ぐらいの感覚をやっぱ持っていただきたいなと思うんですね。
なるほど。
ここ、
長谷部さんは兵庫県の水害、豊岡をはじめ佐用とか、それからまたもちろん中越じゃない、すいません、中部地域だったりとか、それからつい最近のことであれば岡山の方とかいろいろ行かれたんですが、その水害洪水と明らかに違うという状況ですね。
そうですね、いわゆる災害を引き起こした猛烈な雨というのがこんなに長い期間続いたことはないんですね。なのでね、まあ、今回、平成、あ、じゃあごめんなさいね、令和2年7月豪雨という水害の名称が先日つきましたけれども
。そうですね、はい。
まあ、4日の発災以降、なかなか災害の名前がつかなくて、まあ、我々遠隔地にいる事務方としては、例えば、募金箱一つ作るについても、何々水害に。
なるほど、なるほど。そうですね。はい。
災害の名前が決まらへんから、なかなか作りにくいな、みたいな状況があって、それでもなんか思いの強い人たちとか、まあ、早い段階は、まあ、九州南部豪雨とか、いろんな名称をつけて、スタートしていたわけですけど、先般の岐阜県でもね、大きな水害があ
って、そうですね、そうですね。
あってで、結局気象庁は、まあ、ここまで広がったら、もうなんか地名をつけるのが諦めはって、
ああ、なるほど。
令和2年7月豪雨として、まあ、今なお発災中だけど、そういう名称をつけはったというような状況なので、今現地ではやっぱり、これ以上被害が出ないように守ることの、専門家たちが、頑張っているという状態なので、やっぱ今大量に人を入れるという感覚では僕はなくて、まあ、自衛隊とかそういった水防もできる部隊の人たちですね、活躍しているというタイミングだと思いますね。
まずは命を守るということが今現在の状況であるということですよね。
そうですね。発災、これ以上発災させないというタイミングがこの2番ですね。
まあ、あの線状降水帯というなんだか分かんない名称がまた出てきたりして、どんどんどんどんあの、東日本っていうふうなあの大地震の名前がついてしまったりとか、西日本豪雨とかっていうようなもう本当に地名ではなくなってきて、もうベルト地帯状態に災害になってくるという時代に入ったと考えた方がいいということでしょうかね。
その通りだと思います。あの近年本当そういう県レベルで見ても複数の県をまたいで主体するっていうことがとても多くなっているので、あのやっぱこうすごく狭い範囲の往復したりということはもう最近ないんですね。
ちょっとそれは辛い辛い話ですけれども、まあ、あのそういう時代に入って人はどのように命を守るか、そしてまたその前の安全っていうのをどういうふうに担保していくのかっていうのは本当に非常に重要な課題になってきたのではないかと思います。では次 の、 あの3番4番、これも大変重要ですが、3番が、通常医療プラスやっと救助された人への対応で現地の医療は飽和状態。これコロナでも飽和と言われたんですけれども、
もともとはね、コロナ禍の中では、あの地元の医療機関をもうこれ以上疲弊させないように、まあ、皆さん病院に行くのを控えたりとか、罹患しないように控えたりとか、まあ、そういうことがあったわけですけど、一定その頃我慢されていた人たちと、コロナかな、もしかしたらこんな熱が続くからって不安になって病院に行かれる方たちがまあ、病院にいらっしゃるわけで、あの当然通常医療を受ける人ってのは言っていると、それプラス被災した病院がある、数多くあるので、あの病院で の、 あのいつもの病院に行けないという人もたくさんいて、で、まあ、孤立した状態になった人たちからやっと救助されて、まあ、いわゆる一旦病院に運ばれて、まあ、一旦こうなんていうんですかね、こう衰弱の度合いを調べて、まあ、大丈夫かどうかということを図られて、避難所から、搬送されたりとか、まあ、いう方たちが一定量いて、まあ、現地の医療体制というのは結構今飽和してるんです、
はいはい、
でここに、まあ、あのボランティア活動でガンと入って、まあ、怪我人が出たり罹患したりということが起きると、やっぱちょっと難しい、あの医療体制としてはね。で一軒とか一市とかが被災したレベルだったら、日赤さんの医療店とかいろんなところがその飽和大和から溢れた部分をこうカバーにしたりとか十分できるんですけど、まあ、なかなかねこんだけ広範囲になると今その、いわゆる医療テントを建てるにもまだ雨降ってるし、なかなかね、やっぱり今まだその医療という意味でも、あの早くその早く人の手のような助けを出したいけれども、今大量に人が行くことのリスクというのがとっても大きい、そういう状況にある。
はい、まあ、本当にあの医療現場というのは大変な状況であるというのはよく分かりました。想像に難くないというのはコロナの時によく分かったということだと思いますけれども、次にこれはあのハード面ですけれども、崖崩れ、橋の喪失で、ここで続いてカーナビが役に立たないというのはどういうことですか。
あ、やっぱりね、あのカーナビの中にはあのインターネットを介して、
なるほど、
最新の情報を得ているというのもあるんですけど、まあ、僕のカーナビもそうですけど、ディスクでやってるようなやつらは、あの通行止めの情報とか、いわゆるそういうものに弱いわけですよ。
そうですね。
でカーナビで現地に行こうとすると、もうカーナビはもうその情報ないままで案内しようとか、なかなかねたどり着けへんってことがよくあるし、あのそもそもビックスと呼ばれるね、通行、いわゆる交通情報を、カーナビ経由で送る、そもそもその、交通情報を仕入れる側の端末が、まあ、水害で出ているので、まあ、その情報はまあ入らないと。で、今はトヨタさんの通れた道マップとか、別のインターネット媒体で通れる道はどこかなっていうのを調べて、交通をね、ルートを考えるというタイミングなんですけど、まあ、カーナビではなくて、地図を見ながら行かなかった
ということです、ね。神ですね。
神ですね。なぜネットで見ても、その現地に行くと、いわゆる通信キャリアが立ってな、使えないので、画面で見れないわけですよ。で、まあ今ね、どこもさんがなんとなく繋がる場所が増えてきて、 という状況があるんですけれども、やっぱり、今 4G、3G、4G の時代で、次に 5G というのが 5G というのが控えているわけですけども、はいはい、進めば進むほど通信速度が速くなるからに、はい、基地局がカバーする面積が狭くなるので、
便利は不便っていうのを、非常に感じる時代でもありますよね、
うん、そうですね、もう本当にね、今回みたいに電源が喪失しているような状況に あると、
はい、
苦しいですね、そうですね、基地局 そのいわゆるこれ皆さん、まあ、僕も一時そうでしたけれども、うん、携帯電話って、うん、携帯電話自分例えば僕の携帯電話から基地局に電話するとしたら、うん、お互いがトランシーバーのように繋がってると思ってる人も多い
です。そうです。そうですね。
そうじゃなくて、最寄りの基地局に繋がって、で、キヤキさんの近くの基地局までは、ケーブルで繋がってるわけです。
なるほど。
で、そのケーブルが切れてるわけだから、繋がらないんですね。で、やっぱそういう状況がまああるのと、まあもう一つは、携帯電話って、基地局が見つからなかったら、もうずっと通信して基地局探しからかすんです。
自分の まあ自分のつながる相手、自分のところを探し続ける、ずっと電力を使うってことですね。
そうそうそうそう、だから地下にいるとね、実はね、携帯の電気の電池の減りが早いんです。電池が、電波が通ってないところ
に、もう都会に行けば行くほど電池の減りは早いと考えた方がいいということですね。
そうですね。なのでね、これ被災エリアに今携帯持っていくと、周りに基地局が今水没してて使えないので、大陸基地局すらしてどんどんどんどん電気を、まあ、携帯の電気を消費してしまう。ところがバッテリーを充電する術がなかなか、
ね、そう、それがないですね。
まあ、今時はね、多くの車が USB 系によって携帯で充電するってことが、まあ、準備してたりしますが、まあ、それで何とか保てるんですけれども、まあ、いずれにせよ通信情報の、通信への必要な情報が入らないので、こう血のりのない人っていうのはなかなか現地で活動しづらいですよね。
これは被災地に行くということは血のりのない人がほぼっていうふうに考えたとするとですね、私東北に福島に入った時、道はあるけど通れないっていうところがめちゃくちゃあって、どうやってたどり着いたらいいんですかっていうのを、交番をやっと探して、紙持ってなかったんですよね。で、交番をやっと探して、そこで紙のマップをいただいて遠回りしてたどり着いたというのを思い出しました。
でまたね、紙の地図ってその多くが、まあ、仮にコンビニで買ってとかいろんな形で手に入れて持っていったとしても、紙の地図って基本的には、ね、振り仮名振ってないので、
そうか、
分からへんですね、読まれへん、
そうですね、
聞いた通りに地名を探せない。
なるほどなるほど、
やっぱ知らない時の地図見るっていうのはかなり慣れがいいし、
そうですね、
まあこう普段の Google マップを使いこなしているような人たちにとってはとても厳しい状況がある。
はい、やっぱり被災ということ、災害の多いこの国を考えたときにはですね、携帯があればすべて OK っていうような考え方になるのは、もうめちゃくちゃ不安だということがよくわかりました。そして次なんですが、5、渋滞が厳しい。
そうですね。まあ、いわば残された道を、緊急車両とか、ね、工事車両なんかが当然たくさん通るわけですよ。まあ、それに加えて、発災からこう1週間ほど経っているので、まあ、近隣のね、親族とかね、まあ、親戚や子供とかね、息子たちが助けに行ってくれるみたいなことがたくさんまあ行われていて、まあ、県内からの移動やったり、九州内からの移動やったり、まあ、するわけなんですけれども、そういう人たちの、まあ、移動だけでものすごい渋滞をしていて、主要なインターチェンジの大渋滞なんですね、今。で、結局そこに、ボランティアが、水害のボランティア活動って、まあ私もそうですけれども、やっぱ一定ものすごい量の資機材がいるわけですよ。被害も含めて。
なるほど、なるほど。はい。
それを持って電車で行くとかって、やっぱちょっと考え方が高くて、皆さん車で行くので、まあ、ものすごい量が、荷物が必要で、で、それが人数が いって、車の台数が増えて。まあ、もちろんね、ここ、裏表で、現地にね、 車で来てほしいんですよ、ボランティアセンターというのは。やっぱり、こう、個別のお宅に訪問して支援をするということを考えると、人を分けて乗っていただくとかいうことが必要なので、マイクロバスなんかで一定の人数をガンガンと送るいつもの手法っていうのは、使いにくい。コロナ禍もあるので、バスの中に若干の密室にたくさん人が入るってこともなりにくいし、まあ、車で来てほしいんだけど、今の状況ではもう迂回路がない。そういう状況があって、まずは、雨がやむとか、道が開くってことの、こう、順序立てた、まあ、展開が、まあ、しっかり行われないと、たくさんの人に活動を、まあ、効率的にというか、有効にやっていただくっていうのが今難しい。そんなタイミングですね。
はい、そういうことを考えると今の現状、例えばもう九州の方が近いとか割に土地勘があるっていうような方々、あるいは、東海地域の岐阜とか、それからまた長野の方ですね、そういったところの土地勘のある方とか、まあ神戸での土砂災害というようなところもあるので、それぞれ自分自身がこの行きやすいっていうか土地勘があるとか、そういったところのあるところの情報をまずは手に入れて、そこがどういう状況になっているのかっていうのを見てから行動を起こした方がいいということになるんでしょうか。
そうですね、今現在は本当に近場の被災地に応援に行くというのが選択肢が正解なのか、うんうん、
でそういう中にですね、ポータルサイトっていうのを紹介されていましたが、これについて、ちょっとどういうものなのか、私も初めて聞いたスマッポンっていうんですか、ことなんですけど、これのご紹介をお願いできますでしょうか。
は
い、
今現在の全国各地の災害ボランティアセンターの開設状況とか、ボランティア保険の加入の仕方とか、まあ、様々な、災害に関、今災害に関する、まあ、有益な情報とかですね、高速道路の無料の手続き、うん、まだ始まってないですけれども、はいはい、どんな風にとか、うん、そういったものをスマホにちょっと束ねたポータルサイトを作って、まあ、簡単に言うと、これ公式にはね、アプリ風ホームページっていうのを呼ぶんですけど。
え、もう一度。
アプリ風ホームページ。
アプリ風なんですか？
風なんです。よくね、自分が見ていた、インターネットを見ていた、スマホで見ていたね、うん、ページを、ホーム画面に追加ってできる機能が iPhone でも Android でもあるんですけど、
はいはいはい、
それを使ってやる、サイトの作り方で、まあ、スマホに特化した、こうポータルサイトなんですけれども、まあ、このアドレス打っていただくと、ホーム画面に追加しますかってメッセージが出てくるので、
はい、
まあ、しますってすると、作ることができて、まあ、いわゆるスマホの画面の中にポータルサイトが出来上がるわけなんですよ。まあ、こんな感じで見えるかな。
はい。
こんな感
じ。わざわざ、そこに行かなくても、それが、ホーム画面の中にクリックするだけでピュッと出てくるってことですね。
そうそう。で、日々ですね、いろんな情報をインターネットで見ていて、必要になるものっていうのを、うんうんうん、もう一回そこにアドレス打ったり検索したりして探すんじゃなくて、うん、もうここに一定量束ねられているので、はいはい、まあ、被害状況とかについてですね、はい、ここをポンって押したら、そのページに来るというものなんですけど、まあ、アプリ風なので、実はこれインストールが全くないんです。
あ、そういえば。
アプリをダウンロードしてインストールしないかみたいなプロセスが実はあるんですけど、これはスマホにもともと備わっているインターネットを見るとか、うん、まあ、そういう機能を利用しているので、うん、まあ、GPS とかね、はいはいはい、電話をかけるとか、はいはい、メールを送るとか、そういった機能を活用して、まあ、繋いでいるので、うん、何かインストールするってことが必要ないのが、まあ、特徴です、
は
い。
そうですね。最近はちょっとやっぱりアプリのインストール、怖がる方もいらっしゃるっていうところもありますから。
その必要がない。ただ、うんうん、このスマホの中で、うん、熊日さんとか、うん、要は新聞社さんが今、現地の情報を無料で提供している。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
このスマホの中でも、うんうん、熊日さんにつながるボタンがあって、うんうん、それを押すと、うん、熊日さんのビューアーを開くときに、熊日さんのアプリを入れなあかんというところもつながったりするんですけど、
うんうん、
基本的にはどんな情報も、うん、こうインストールなしでつなぐことができるので、まあ、これ日々ですね、日本ボランティアコーディネーター協会のメンバーと一緒に、最新の情報にガツガツ更新しているので、
おー、そうですか。はい。
まあ、言っても気づいた人がガン、 情報をくれて急いで直すみたいなそういう仕組みで、
すごい最新の何かのツールのようにも聞こえますが、それぞれの心ある人たちが日本中にいて気づいた人がそれを打ち込んでいるっていうことですね。
そうそう、はいはい、そうやって直して、なので、まあ、特に中間支援とか社会福祉協議会とか、うん、そういったボランティアの人たちの応援をする人たちが、はい、広くいろんな情報の基本的なところに当たろうというときには、うん、まあ、基礎情報と束ねてますとか言いますけど、有効な、まあ、サイトになります。
なるほど。まあ、ある一定の専門家というか、経験を持っている人たちが、対応しているということになって、いわゆる SNS とは違うということですよね。
そうですね。一旦誰かのフィルターが入った情報が束ねられるし、そういう人たちにとって有効なサイトになります。
これから の SNS 非常に活躍する時代でもあるんですけれども、単なる誰でもがではなくて、やっぱりそのポータルサイトにしていくっていう考え方っていうのが、このスマートフォンの活用の中である程度、先ほどフィルターっておっしゃいましたけれども、共通理念を持ったところをかけていくっていう、そういう一人一人からの情報の束ね方という新しい形態が見えてきたようにも思います。
そうですね、これまでもね、ポータルサイトを作って束ねるっていうのは、うん、いろんな人がやってこられたんですけれども、うんうん、このスマホの中でスマホの機能を生かしたっていうのは、このスマホを生かして近年始まってきて、まあ、大々的に使っているのは今回が初めてかもしれませんね。
なるほど。
今の時代に1日に1500アクセスぐら
い。そうですか。もっともっと増えていくっていったところが、そのホームステイとかステイホームっていうふうに言われたりとか、そのコロナにかかったりとか、自分がそれを広げたりっていうような、いろいろな今の自粛っていうことで心が縮んでいる中でですね、新たな支援の仕方、こういうことができるよっていう提案にもなるかもしれませんね。
そうですね、
はい。最後にですね、長谷部さんにやっぱりもう本当に阪神淡路の被災地から始まり、ずっといろいろな被災とか災害っていうのは日常につながるということで、さまざまな活動を、社会の中 の福祉活動といったところでやってこられたんですけれども、今後 の心すべきいろいろなウィズコロナ、コロナもともにとか災害とともに生きる日本というところで の人の在り方として、何かご提案があれば教えてください。
やっぱ社会は、ね、どんどん変わっていって、それはいい方に変わったり悪い方に変わったりってこといろいろあるんですけど、それに合わせて、まあ、決めたこととか作ったことを柔軟に合わせて変更していくってことがとっても大事で、自分、それはもう社会の仕組みもそうですし、自分の生き方もそうなんですけど、今だとね、例えば毎日の健康チェックをきちっと紙に記録して残すっていうことがすごく大事なので、はいはいはい、ボランティアグループによって、僕これが多分スタンダードになっていくに違うかなと思ってるんですけど、現金を認めるボランティアさんっていうのは、
もう一度
ちょっと外部から現地で活動する、要は現地に入れるボランティアさん
は、はいはいはい、
2週間の体温と健康チェックの記録を提出を義務付けるみたいなグループがあったりするんです。
あ、今までなかったですよね、それ。
なかったですね。うん、2週間の間、自分が発熱もしてないし、うん、体調が悪かった時もないですよってことを紙に書いてる、記録してきたものを提出することで、うん、現地入りのメンバーとして。
なるほど。
で、現地についても、今までは被災者の方への接し方とか、ボランティア活動の注意事項とか、そういうことだけを、まあ、ガイダンスを受けてとか、例えば今だと、休憩時間も人との距離は少し取りましょうとか、活動中は、こういうことに気をつけて、コロナの感染に気をつけましょうってことが行われたり、消毒の仕方みたいなことのガイダンスが流れたり、手洗いちゃんとしましょうみたいなことが流れたりってことが、まあ、変わってきてるんですね。この変化を、まあ、被災害地だからどうとかではなくて、通常の生活においても、コロナと共存していく上で、やっぱり全ての人が身につけていかないと、今難しいっていうのが今の地域福祉の考え方でいくと、まあ、地域福祉って結局人が人を助ける話、人が人と支え合う話でしかないので、そういったね、 こう生活環境の変化にみんながついていってほしいなと、そんなふうに思ってます。
なるほど、人と人があってこう支え合うんですけれど、こう自分が支えるだけではなくて自分自身が支えられる人間になっているかということも非常に重要なところっていうことですよね。
ですね。
そうですね。
やっぱり自分が支える側であり続けるとか、うん、支えられる側であり続けるとか、そんな一極的なものではなくて、うん、入れ替わったりしていること
そうですね、はいはい、
そのために必要なことっていうのも日々アップデートされているので、ぜひそんな意識で、まあ、自分の健康状態を記録するとか、消毒の仕方を身につけるとか、手洗いの習慣をつけるってことをぜひ皆さんにお願いしたいなと、そんなふうに思ってます。
はい、今回は急なお願いにもかかわらず早速、担当していただきまして本当にありがとうございました。またですね、募金活動がその名前が決まったということで、社協の方でも行うということになるんでしょうか。
そうですね、義援金の募集とか支援金の募集というのが間もなく始まると思いますし、インターネット上ではね、先ほどのスマップにネタバレています。
もう
すでに始まっていて、はい、自分がこんな活動に応援したいなというところにお金を出せるようになっているし、スマートサプライなんかを使って物の寄付というのもできるようになっていて、
ただこの物の寄付は本当に気をつけないといけないですね。
そうですね、一方的に物を送るんでなくて、自分がこれを送りたいって物を送るんでなくて、 Amazon のサイトと連携していて、現地の人がこれが欲しいっていうのを登録してたやつを外の人が買ってあげて現地に届くっていう仕組みなので、
なるほど、
余計なものが飽和するってことはないですね。
はい、
もちろんね、
はい、
スマートサプライも一定量価値があって素晴らしいんですけれども、なるべく早く地元のお店で購入するっていう方に言いました。
それは被災地の支援の中で被災地の、商業が、この経済活動が動き出すっていうのは大きいことですね。
そうですね、今はまだね、大雨のせいで物流が止まってますから、なかなか地元で買えないっていうエリアもあるんですけれども、それは時期解消されるので、なるべく地元に購入するっていう仕事にやっぱ変えていかなきゃいけないというふうには思ってます。
そうですね、はい、地産地消と言われますけれども、そこでお金を回していくということも支援の一つということで、全てが東京にこう吸収されないように、頭を使わないといけないということも教えていただきました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、カメラを切り替えます。ありがとうございました。はい、今回はですね、7月4日に続きまして11日もワンコイン番組ということで、社会福祉協議会の長谷部さんにお話を伺いました。皆様もですね、ぜひステイホームではあるんですけれども、 Not Alone ということで、いろいろな方々への支援をよろしくお願いいたします。先ほどご紹介いたしましたけれども、ポータルサイト https://smappon.jp/mmbeuyp77 ということになっております。こちらの方、また FMYY のサイトでもご紹介いたしますので、ぜひ、こちらをご検索いただければありがたいなと思います。本日のワンコインは、コロナのこの世界の中での、豪雨災害、こちらについてのいろいろなことをお伝えいたしました。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.